か3歳で信長のところに蒲生片秀のせがれ鶴千代が人質としてやってまいります。信長という人は人を見てこの男使える人質であろうと自分のおごしょうにいたします。そして毎晩あの時の戦いはこの時の戦いはどこであったか話をする。もう毎日のことと昼間の疲れもございまして近所おこしょうたちがこっくりこっくりやっている中に鶴千代だけは目をランランと光らせて話を聞いて、稲葉一徹はこの子供は後には偉い大将になるだろうと見抜いております。そしてある晩のこと信長がひょっと見ると鶴千代の袴が濡れている。おつるどうした、粗相をいたしました。なぜ川屋に立たぬのじゃ。はい、川屋に立ちましてはせっかくの上様のお話を聞き漏らすことになりますので聞き漏らしてはならんと粗相をいたしました。おお、そうか、いいやつである。なかなかこれは用意書だけでできるものではございません。そうして初陣に手柄を立てる自分の娘冬姫を妻として送って近江の蒲生へと返しております。やがて信長が亡くなりまして秀吉に属します。年わずか28歳にして伊勢の国は松ヶ島城の主となりました蒲生氏郷。この氏郷の家来に西村権四郎なりかずという大変な変わり者がおります。年は氏郷より3つ下の25、いまだ一人誰とも親しい付き合いをしないという変わり者。殿、権四郎は変わり者でございまするな。おお、なぜじゃ。我々が何を言っても口を聞いたことがございません。なんとか昨日は一言言わせようと。寒いな西村、寒いな寒いな寒いな寒いなと五辺立て続けに申しましたら初めて口を聞いてくれました。おお、なんと申した。冬だからと。それはおかしいな。権四郎は変わり者でな。天正15年豊臣秀吉の九州征伐に加わりました氏郷が、あの岩石城の戦いの時にはまさに悪戦苦闘、銀の松の兜を光らせながら我に座る戦闘に立つ。